かわいなぎ、さわこの
お星さまになりました。
みなさんこんばんちは、かわいなぎさわこのお星さまになりました。お聞きいただきありがとうございます。かわいなぎさわこです。
永井圭介です。
よろしくお願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルのお星様になりましたには、皆さんに夢や希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、
はい、
お星様になりました第96回です。
96回、
はい、なんかいよいよやね。
そうですね、100回も見えてきた感じですね。
ね、
う
ん、これ聞いてくれとる方は分かると思いますけど、毎回ここまでは同じこと言ってますからね。
そうですね、
ここ何回かね、
ここ何回かもう少しで100回ですねっていう話はずっとしてますね。
ね、はい、まあでも100回に向けてね、いろいろこう計画もしていこうと。
そうですね、
これからしていくんで、ちょっと楽しみにしといてほしいですね、はい、で96回なんですけど、はい、今日もね、はいはい、まあ、スペシャルな感じでいこうと思いますので、はい、ぜひ楽しみにしていていただきたいと思います。まずはですね、スタジオに来ていただいているゲストをご紹介しましょう、はいはい、アシャミンです。お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
元気アシャミン。
はい、今日元気ですね。いや、暑いですね。
ね、
なんか9月入ったっていうのに、
そうそう、
全然こう秋らしい感じがなく、
ね、
はい、
もう、収録日は9月の22日
22です、
ですね。
ね、
もう下旬、下旬ですよ。
でもちょっとね、ここしばらく、
うんうんうん、
まあ、涼しいなと思ってた日が多かったんですけど、今日はちょっと日中暑い、
うん、暑い、
いきなり戻りましたね、
うんうん、なんか台風が来たりとかね、その関係でちょっとこう涼しくなったりもしましたけど、うんうんうん、まだまだね、日中は暑いし、はい、朝晩との気温差が最近激しい、
激しいですね。
ね、
激しい、本当に朝寒い。
なんでそんな実感がすごいこもってるんですか。大丈夫ですか、永井さん。
夜ね、こう寝る時、うん、ちょっとなんか蒸し暑いなって思う時たまにあるんですけど、
はいはいはい、
朝起きると寒い、
寒いね、本当に、うん、こういう時にね、体調崩したりしますので、はいはい、皆さん気をつけてくださいね。はい、そしてコントロールルームも紹介しとこうかな。今日はちょっと違ったメンバーでお届けしておりますので喋、はい、る余裕が果たしてあるのか。こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、今日何してるんですか。
今日は子守りをしてます。
え、そこ。
いや、嘘です。今日はあのミキサーをしてますよ。
はい、はい、今日は平石ミキサーが、
モッティです。
なんで今そこまでが
ミキサーに座ってる人のことをモッティって呼ぶ。
それはあの称号みたいなもの。襲名していくんです。
そうそうそう、的な
二代目モッティ。
モッティです。
モッティか、はい、そうですか、よろしくお願いします、はい、じゃあモッティ、ミキサー大丈夫そうなんですか。なんかすごいね、あの私が座ってる側からコントロールルーム見えるんですけど、すっごいわっちゃわっちゃわっちゃわっちゃしてるんですよ。さっきから、ね、
無駄な動きが多いだけです。
動きがね、もうあっち行ったりこっち行ったりしてるんで笑っちゃいそうなんですけど、
今日はね、あの初代モッティがいないんでね、
そう、うん、ちょっと2代目モッティ動きが怪しいんですけど、
はい、
頑張ってください。
頑張ります。
はい、そしてスイッチャー他。
はい、モッティ2号です。
なんでモッティ2号。
いや、モッティ2号でモッティ3号目やろ。
スイッチャーはオツカーが、
はい、
ちょっと久々ですよね。
お久しぶりです。
スイッチャー席座るのもね、
うん、というか1ヶ月半ぶりぐらいにお星様に来ております、う
ん、ほんまや、うん、元気にしとるん。オツカ
ー一応昨日もすだち買ってきました。
すだち、
ね、
徳島
大量のすだちが今届けられました、ね、
そう、はい、持ってきてくれましたけど、何をしてたんですか。すだち徳島に帰ってたんですか、お家に。
はい、ちょっとこの昨日だけちょっと帰ってまして、
うん、昨日だけ、
あのトゲに刺さりながらすだち買ってました。
すだち狩りってやつです
か。すだち狩り、うん、すごいですね。徳島が有名、すだちは。
まあそうですね、すだち有名ですね、うん、
まあ、後でちょっと山分けしましょう。もらった人たちは楽しみです。ありがとう、おつか。
いえいえ。
はい、スイッチャーもお願いします。
はい。
そしてもう一人、今日は、えいたくんの子守をしてくれているのは、
あ、はい。モッティ。
なんかモッティもう一人おるぞ。
今日モッティ多いね。
モッティ多いぞ、今日。おかしいぞ。
モッティです。
先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。先生は、あの、後半はスタジオの中でね、はいはい、ちょっとコーナー担当してもらうんで、うん、今 今聞いたみたいな感じですけど、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そしてユーストリームでの生配信も多分なんかできてるっぽいです。
はい
はい、
はい、生配信で聞いてくださってる方はぜひコメントとかなんかバリ雑言とかください。
バリ雑言は辛いです
ちょっと心が折れない程度にください。お待ちしております。
待ってます。
はい、ということで、
はいはい、
こんぐらいかな紹介は。
そうですね、なんかでもかあれですね、
ん
いやモッティがいないと、うん、モッティと名乗るやつが増えますね。
ね、本当に、モッティいないとあっち模倣地帯になるから、ね、コ
ントロールまとめる人がいませんよね。
そうそう、モッティがどれだけお星様の真であるかっていうのが
本当にお星様最後の両親なのでモッティが
両親のモッティです。
もうこういうのが出てくるでしょほら、もうやめてください。ちょっとおとなしくミキサーをしていてください。本当に。じゃあ本編に行きましょうかね。はい、もうグダグダしてますけど、かわいいイサコの星様になりました。最後までお付き合いよろしくお願いします。
あなたはもうチェックした？お星様になりました公式ホームページ、オンエア情報はもちろん、ブログやコーナー紹介。50歩100歩のプロフィールも見れちゃうよ。番組へのお便りもここから送れます。検索キーワードはカタカナでミキサーモッティ。今すぐアクセス。
お星様、お星様通信2。はい、最初のコーナー、
はいはい、
お星様通信2のコーナーです。
はい、
このコーナーはスタジオにゲストの方をお招きして、うん、私たちが輝くヒントを得ようというコーナーでございます。
はいはい、
今日はなんと、
はい、
なんとスペシャルなゲストに来ていただいております。川西さん、このお星様になりましたの、
はいはい、
リスナー宇津田谷さんです。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
はい、このリスナーゲスト2人目です。
素晴らしいですね。
ジムさんに続いて、
はい、
リスナーさんを取り込んでしまう番組。
しかも宇津田谷さんって言ったら初期からの
そうですよ、
初期からのね、
はい、いつもねお星様になりましたにお便りをいただいている、うん、あの宇津田谷さんですよ皆さん。
はいはい、
いやしかもですよ、
うんうん、
こうやって簡単に言ってますけど、
うん、
宇津田谷さん今日どちらからお越しいただいたんでしょうか。
うん、埼玉。
埼玉です。
埼玉、関東
関東からわざわざ飛行機に乗って、う
ん、はいはい、
遊びに来てくださいました。
そこだけ聞くと、
は
い、
うん、
飛行機に乗って埼玉から香川まで、うん、星様に出るために来たっていう感じですけど、うん、そういうわけではないわけですよね。
まあ、ね、
そうですね、
ですね、全部そうっていうわけではないですけど、ありがとうございます。
こちらこそ。
ちなみに今日は、
はい、
まあ、今日香川にお越しになったっていうことなんですけど、
そうですね、はい、
まあ、連休を使って旅行でもっていう感じです。
そうですね、はい、あの、うん、もともと3連休に少しちょっとプラスできそうな、
はい、
たんで、
はい、
あのこれを機にちょっと長期でせっかくだし、まあ、うん、お彼岸やっぱ旅行、うんうん、日和なので旅行しようと思いまして、
はいは
い、それで、まあ、いろいろと、うん、まあ、計画、まあ、いろんなところ考えてたんですけれど、うん、あるちょっと理由があって香川に決めました、
うん、
そのある理由っていうのは聞いてもいいんですか。う
ん、はい、もちろん。
何ですか、何ですか。
あの以前こちらのイベントで、
はい、
あの琴殿のイベントで、
はいはいはい、また、そうですね、はい、お星様の、
はいはい、
あの香川の方に、はい、あのお邪魔させていただいたんですけれど、はい、その時にあのそのイベントの後であの帰る日にあの飛行機の時間が、まあ、結構夜だったので、
はいはい、
まあ、1日、まあ、この辺で遊べるなっていうことで、
うんうん、
あの香川 の, あの芸術の島って言われてる直島が、
はいはい、直島
がそちらだとな美術館があったり、
はい、
なんか博物館とかいろんなものがあるので1日遊べるっていうのを聞きまして、よしこれはぜひこの1日を直島で過ごして帰ろうと、であのフェリーに乗って直島に こうとしたんですけれど、うん、まあ普通にフェリーはその日は天気もすごく良くて、はい、フェリーはもちろん普通に動いてたんですけれど、うん、どうもお客さんすごい少なかったんですね、
うん、
でいやまあ普段からそのフェリーが多くてまあそんなものかなと思ってたんですけれど、うん、本当に僕を含めて3人4人とかだったんですよ、お客さんが。どうしたんだろうと思って
芸術の島って言われているのに、はい、
で着きまして、うん、そしたらそのフェリーが着いたらすぐそこに総合受付カウンターみたいな、 なんかインフォメーションがあったり、お土産屋があったりする場所があるんですけど、はい、そこがもの要は閉まってたんですね。であれと思って、
うんうん、
で周りに見ても、うん、全然人がまあ住んでる方ぐらいしかいなくて、で空いてるお店がそこの地元のなんていうんですかね、なんかたこ焼きを売ってたり焼きそば売ってたりするようなうん、店頭で売ってるような、そこしかなくて、とりあえずそこの人にお話を聞きに行ったら、今日は直島はほとんど の美術館や博物館が定休日だと。
ああ休館日で、
だもう僕が行こうとこうチェックしてた、うん、A はどうだ、 B はどうだ、 C はどうだっていうのを全部チェックしたら全部休みで、
な
るほど。で、はい、そういう日だとバス、まあ、だったらせめて回ろうと思ったんですけれど、そういう日だとなんかバスの本数もなんか多少少ないかったり、
お客さんも少ないからもともと
して、まあ僕はこの後その高松に戻って高松の空港に行って、はい、それから飛行機に乗らなきゃいけなかったので、
はいはい、
飛行機ってやっぱりその、で電車とかだったら1本2本乗り遅れなんていうのは僕は少なくともあんまり気にする方
が、
まあ、ね、遅れちゃったわ、うん、ははでなんですけど、うん、飛行機は
そうですね、
ものすごく僕は神経質なのかどうか、
いやでも
飛行機はダメです
よ、次のやつで行くかって行かないですよね、あんまり。で
例えば、まあ、その5時の飛行機に乗るとしたら4時にはやっぱり、
はいはいはいはい、
せめて空港にいたかったので、はい、だそうなると直島でなんか例えば来ない バスを待って、
はい、
なんかある歩いてフェリー乗り場まで行けないのどこまで行っちゃって、
はいはい、
バスが来ないとかトラブルがあって、例えばフェリーがなんかトラブルで遅れるとかあると怖かったんで、はい、結局もうそのまま午前もう昼間にはもう帰っちゃった
、あそん
な、
ね、高松
もなんか行って帰ってきた感じですよね。
そうです
ね、イメージとしては
本当にそんな感じだったので、
でまあ今回はで、まあ、それのリベンジ、
はい、リベンジですね。
なるほど、
なるほど、直島に行って、
直島にどうしても要は本当、まあ本当の直島を堪能したいと思いまして、はい、そうです
ね、本来観光客が見るべき直島を、
直島をと思いまして、はい、吉香川だと。
うん、なるほど。他にはなんか直島以外にここ行こうかなって思ってるところあるんですか、
は
い、今回。
あとはですね、うん、これもちょっとまた別のリベンジになるんですけど、小豆島に来たんです
ね。はいはい
はい、
小豆島は僕の好きな映画で8日目のセミという、
はいはいはい、
まあ、小説で映画化もされた、
はいはい、
でそれで舞台がその小豆島が舞台の話なんですけれど、
はい、
それを、まあ、もちろん映画自体がものすごく面白かったのもあるんですけれど、
はいはい、
その後半その小豆島が舞台になるんですけれど、うん、そこのその映る景色やら何やらがもうとにかく綺麗で、これはすごく行ってみたいと、
うん、実際にロケ地巡りじゃないですけど、そういう風に風景を
風景を棚田だったり、
うん、
そのロープ感覚ロープウェイだったり、はい、そういうのを見てみたいと、
うんうん、行楽シーズンですからね。
まあそうですね、
そのあたりのこう景色も、はい、今は多分一番いいですよね。
はい、
ね、
うん、小豆島もね、ぜひ楽しんでもらいたいなと思いますけど、うん、でも埼玉から、
はい、
香川に来るっていうと、はい、やっぱりちょっとこう 遠いというか、
まあまあまあまあまあ、まあ、
こっちから、うん、例えば逆に香川からこう関東に旅行に行こうっていうと、うん、結構こうよいしょがいるって言ったらあれやけど、
はいはいはい、まあね多少やっぱ体力的なものとか ね、うん、ねやっぱり時間的なゆとりとか、うん、はいはい、
こうでもそれでもこう行くからには何かこう見たいとか、はい、何かしたいとかこう魅力があるわけじゃないですか、うん、その県外の方から見たこう香川の魅力っていうか自分たちは住んでるから気づかないことってあると思うんですけどそんなのをちょっとぜひ教えていただきたいなって思うんです
けど、そうですね、まずあの先ほど言った直島や小豆島はもちろんなんですけれど、
はい、
まあまあ、中心地である高松はいはい、駅はもう駅の周りっていうのはもう大きいビルもいっぱいあったりあの、うん、舗装もされてたりその、うん、まあ、都会というかその繁華街なんですけれどそなのにこうここのビルの裏手ってあのすぐに海なんですよ、ね、
高松駅のね、
は
いはいはい、
でそこでそこの海ものすごくこう整備されて舗装されてて、
は
い
はい、
あのいわゆる散歩コースみたいな
のが、は
い、
になってて、あのなんかガラスかなんかでできてるのか、まあ、妙に見えるのかすごい赤い灯台があるんですね。
赤灯台、
はいはい、
だからあいわゆるもうすぐ駅の近くの普通の繁華街みたいなところでもこんだけ綺麗な景色がまずいっぱいあるっていうのは高松はすごく魅力的なのと、あとはあの僕は電車が好きなんですね、
はい、
趣味が電車、まあ、もろもろなんですけれど、
はい、
あの琴平列、まあ、いわゆる一般的に琴電と言われる、
はいはい、
というのはあの昔の古いあの他の会社が使ってた車両を、まあ、買い上げたりして、うんうん、あの今もその現役で走ってたりするので、うん
はい、
あの単純に今その昔東京とか大阪とかで走ってたような電車を、
うんうん、
僕は実際にその走ってるところを見たことないぐらい昔の電車もあるんですけど、はいはい、こちらではまだそれが名前を変わってても現役で走ってるのを見たりするのは楽しかったり、
はあ、なるほど、
あとは琴電は景色、琴電の景色がまたすごく好きなんですね、
走って通るところの
そうですね、特に僕はあの琴平、う
んはいはいはい、
方面の
琴平線、
うん、好きなんですけれど、はい、あの山の形が、はい、あのなんていうんですかね、漫画日本昔話に出てくるような
あの、はい、いわゆる山って感じの
山っていうだからなんかなんかこう おにぎりってか
そうですね、
はいはいはい、
半山ですね、さぬき富士ですね、
はい、だこ要は写生大会とかすると簡単に描けいわゆる輪郭だけは簡単に描けそうなああいう風景もすごくあのだ僕は元々海っていうやっぱりこう印象が強かったんですけど香川県っていうと、うんはい、
まあそうですね瀬戸内海がありますし、うん、
そのちょっと、まあ、海から離れたところの景色がまた海とは違った全然いい景色なんですよね、
う
ん、
結構こう香川って平野というか、うん、もう県全体がそんなに高い低いがあんまりない
そうですね、僕も今住んでるところ関東平野でも基本的には真っ平なんですけど、うん、それにそのかなり似てて平野が大きいなという、
うん、
ですのでその歩くのにそんなに
そうですね、確かに自転車で走ってても、はい、坂道が全然ないですからね香川県
は、ね、香川は、うん、本当にで高松もそうですけどなんか香川県って全体的にコンパクトじゃない
です
か
コンパクトですね、
はい、海も近いし山も近いし、うん、みたいな
やっぱりその県の大きさ自体がそんなに大きくないよね、
うんうんうん、そういう風景っていうのは確かに言われてみたら恵まれてるというかね
でも高松駅確かに近くにすぐまあ、うん海ありますけど、
はい、
全然意識したことないですよ
そうだね
いや別に当たり前の風景って言ったら、ねうんうん、あれですけど、
うん、
あ珍しいんだそもそもその駅の近くにそうやって、まあ、すぐ そばが海っていうのが、
うんうん、そう言われたら ねそんな肝っていう感じで、うん、普段はね別に意識せず
そうそうそう、
うん、本当にねちょっと歩いたらね海の 散歩コースの曲もすごく気持ちいいですね。確かになるほど、
あ、散歩道がある、はい、台は埋め立て地だからできたのも結構最近なんですよ。なので整備もされてからも間もないですし、はい、景色はとても美しいですね。
そうですね、
高松駅の駅前のところも結構最近というか変わったのかね。
そうそう変わりましたね。またクリスマスのシーズンにはイルミネーションもありますし、はい、今の時期とは違った感じで綺麗ですよ、
ね、
はい、
ぜひ。そうですね、また季節ごとにいろんなものが見られるといいですね、
うん、本当にちょっとちょこちょこ来ていただきたい準レギュラーみたいな感じであの星様に来ていただいたら。
単純に時間だけで言えば、うん、僕今日家出てきたのは7時半、 8時とかなんですけど、だから11時にはもう高松市にはだ3時間でもう高松市には空港で高松市にはいるので、
飛行機だとねやっぱり
早い、
飛行機だと、ね、1時間10分とか。
そうですよね、実際乗ってる時間は
すごいですね。なんかマリンライナーで香川から岡山行くぐらいの時間ですね。
同じぐらいの時間やね。
そうです、僕通勤時間がそのぐらい。
あ、そうですよね、関東圏の方通勤時間長いイメージありますね。
そんなもんですけれど、だ実際動いてる距離は多分30キロとか40キロぐらいしかないですけど、こっちだと羽田空港から高松空港まで350何キロとからしいんですけれど、それ1時間でやっぱ飛んできちゃうのは
飛行機便利だね。
便利ですね。
でも本当にやろうと思ったらすごい弾丸ですけど、日帰りでも関東に
全然
ね、出張とかで行かれてる人も多分ね、
はい、
だろうし、
今うちまあ、僕はさすがにそれはしたことないんですけれど、あの韓国日帰りっていう、
へー、そっか、
まあ、正確には 0泊2日なんですけれど、はいはい、要は弾丸なんかもできちゃう時代ですからね。
確かに飛行機あると ね、本当に行動範囲がだいぶ広がるんですね、1日でできる。なるほどね。永井さんなんか聞きたいこと、これを機会にリスナーさんと直接話ができるってそんなないと思うんですよ。
いやでも僕本当にね、ごめんなさいね、もう宇都谷さんっていう印象がもう広島東洋カープのイメージが強すぎてだから今季本当おめでとうございますって僕は言いたかったんです。
確かにえ、もう行ける
まあ、まあ、
確定ぐらい、
まあ、確定ではないけど
ないですけれど、まあ、もしどっちにお金を、例えばその CS に行ける行けないで賭けをしろって言われて、行けないにかける人は相当な、もう
大穴狙い、
まあ、3位は確定じゃないかなっていう、近いかなっていう。16年ぶりですよ、
そう
A クラスが、
はい、そうなんだ。
だから僕はまだその子供の子供の頃に、
はい、
だ広島カープは今はまあともかくとして、
はい、
その昔は強かったんですよ。もしかしたらそのもう永井さんとか川柳さんの年齢だとカープがっていうのは強い球団だというイメージがないのかもしれないですけれど、
正直なんかこう中の中でコロコロみたいな、はい、まあまあ、下手したらちょっと
だからまあ 4-5-6-5-6 っていうイメージだと思うんですけれど
うんうん、
僕らの頃はだ今そうです、まあ、今でだから中日とか阪神とかと大体一緒ぐらいだから、要は優勝争いは常にしてて、まあ、優勝できるときは優勝してて、はい、優勝できなくても2位3位っていう強いチームだったんですね。なんですだから僕はまだその世代的にそれを強いカープを知ってるのでいいんですけれど、だから今のただ中学生高校生とかのファンはもうずっと屈辱だから屈辱しか知らないよ。
まあそうですよね、ずっと B クラスですから。
例えば川柳さんの世代だと、要は、はい、いわゆるバブルとかを知らん、だから日本イコール不景気、
そうですね、
っていうのと多分
記憶にほぼないですね。
日本はすごい世界一お金持ちだったんだよって言われてももう全くわからん、
少なく
わからないってい
う
か、まあ少なくなんていうんですか、あのお話では聞いたことありますが、まあ、
要するに日本史を学んで近代史を学んだ
ら、そうですね
でも俺がね一番不思議やったのが、要するに広島カープって広島の球団なわけですよ、はい、関東の方には別に球団があるわけですよ、あの東京ヤクルトスワローズってあるし、
はいはい、
なのに埼玉の人はなぜ 広島東洋カープを好きになったのかな。
確かに。僕なんでなんですか。
はあの要は親のが広島の方の家系なので。
あ、そうなんですね。
じゃあまあお父さん子供の時からお母さんの影響というか。
母親は違いますけど、そうですね、父親ですね。
あ、なるほどね、やっぱりそういうのはあるんですね。
それはね、わかります。
あ、わかるんですか。
川柳家もね、広島とかいろんなとこ住んでますけど、はい、中日応援してました。
広島とか住んでました
よ、中日応援して住んでましたけど、はい、父親が名古屋出身なんでっていうところを今省略されました。
なるほどなるほど。てっきりびっくりしましたよ。広島出身やから名古屋。
そう、広島におるのに、そのカープと中日が戦うとかってなったら、はい、中日側の方にこう行くみたいな。
ちょっといじめられそうな感じですね。
ちょっとね、友達にはなんで言われるんですけどね。でもそういうのありますよね、親のあたりね。今年はでも強いというか、その、
まあ、強いと言っても
始まる前からこうあったんですか。今年はいけるみたいな。
いや、なかった。、はい、正直、
はい、
まあ、
いつもの感じだった。
いや、もちろんそんなこと口ではとか、例えばツイッターとかでは、
はい、
毎回その強気なことは言ってはいるんですけれど、
はいはい、
正直心の中で、
うん、
そんなこと言ってもなっていう。いや、それは巨人とかに比べると、
うん、
ね、バッターの質もピッチャーの質もとか考えると、うんうん、だから僕は毎、
はい、
そう、ツイッターでよくいわゆるハッシュタグで、
はいはいはい、
広島とかカープとかその系統のをつけて、
うんうん、
僕はそのためにケーブルテレビに入って今野球ってほら地上波で
やってないですね。
巨人戦ですら
なかな
かやってないですから、は
い、
今日のケーブルテレビでいわゆる J スポーツチャンネルとかいろいろあるんですけれど、はいはい、そういうのに入って毎回実況してとかラジオを聞いたりして、
あれですね、リスナーファンの鏡ですね、本当
に、はい、
ね。
ただし僕は基本的には勝った時 しか口だから、僕、負けると要はアカウント凍結されかねないようなことを。
ああ、なるほどね。
でも負け方にもよりますけど、
はいはい、まあ、だからもう基本的に勝ちそうで、勝てる時に、
あ、なるほど、
ツイッターでね、
うんうん、
だ負けそうな時はだいたい7時ぐらいでも止まってます。止まって例えばドラえもんの話をしてたりとか、なんかあれ今日野球あるはずなのに僕が全然、例えば映画の話をしだしたら、はいはい、まあ、9割方そういう、
なるほど、
ちょっとザチンさんイライラしてるかな、
うん、
みたいな。なるほどね。
いや、でも僕は、いや、でも昔は、
はい、
その野球だけに限らず、
はいはい、
例えば、まあ、プライベートのことだったり、
はいはい、
あとは社会に対することだったり、うんうん、ポジティブ、僕は最初はポジティブもネガティブもどっちも出してたんです、ね、
ほうほうほう、
はい、
だけど要は自分の書き込みってあんまり、多分自分で、まあ、見返す方もいるのかもしれないんですけど、僕って基本的にあんまり見返さない、いわゆるもう書きっぱなし、
はいはい、
投げっぱなしなんですけれど、
はい、
時々こう人の、まあ、つぶやきとかを見てると、はいはい、ネガティブなつぶやきってやっぱり面白くないことが、まあ、
そうですね、ちょっとね、はいはいはい、
いや、ただ自分と意見が一緒だとしても、やっぱりネガティブな意見ってそんなに見てて気分がいいものじゃない。で、それっていうのは要は僕も他の人にそう思わせてたことをしてたんだなと思っても、なるべくなら、あ、でも時々はもちろんあるんですけれど、はいはい、なるべくそのいいことがあった時に使おうと、で特にツイッターとかフェイスブックっていうのは自分が全く顔も知らない、名前も知らないような人からいつどこで見られてるかわからないですから、
そうですね、公開されてるものとして。
自分で気づくっていうのがすごいですよね。なんか本当にいっぱいいるじゃないですか、そういう人って。多分
まあね、ちょっとね、いろいろとツイッター特に問題になってますし、最近は本当に
ね、いろんなことが
あります。なぜそれを上げるのっていう
ね、
ちょっと考えない君っていう
ね、本当にありますけど、すごいですね。
だから今回もそのか、うん、でもだからせっかく香川に来たので、まあ、いろいろ写真とかそういうのも楽しいことがあれば上げていきたいなと。
そうですね、うん、ぜひなんか香川のいいところをね、
そうですね、
見つけていただいて、
ぜひね、うん、私たちも知らないところみたいなのも
絶対ありますよ、
ね、あると思うので、そこもちょっと楽しみに追っておきます。この後
ね、そうですね、うん、
いつまでちなみに香川にいる予定、
3泊4日ですから日月か水曜日に帰ります。水曜日までいます。
なるほど。じゃあちょっとお星様聞いてくださってる方もね、あのうずら谷さんのツイッターちょっとチェックして、うん、リスナーさんのツイッターをチェックしろっていう番組もなかなか、
いやでも分かりませんよ、俺もカープファンなんだよ
ね、そういるかもしれませんしね、
新しい交流が生まれるかも、
うん、そうですね、うん、ぜひぜひ
何かあればよろしくお願いします、
はい、見てみてください。ファッションみんなか聞いていきたいことありますか。
じゃあ、はい、メインのパーソナリティ2人がちょっと聞きづらいかなっていうこと聞いてみようかなと思います。
何でしょうか。
私コトデーのイベント後に加入したので、あ、はい、うずら谷さんとお会いするのは初めてなんですよね。
そうですね、はい、初めてです、
はいはい、なのでちょっと聞きたいのは、はい、どうしてお星様をこうやって、はいはい、ゲストとして来てくださるぐらい好きでいてくださっているのかっていうのを聞いてみたいなと思うんですけど、
はい、よく聞きますね、アイシャン。
あの
すごい、
まず僕はもともと子供の頃からずっとラジオリスナーだったんですね。
もともとラジオがお好きだったんですか。
僕はあの、まあ、メガネをかけて、メガ単純に目が悪いので、
はい、
あのテレビとかってずっとやっぱり基本的にやっぱり長時間はあんま見たくないので、ラジオ派、もともとがラジオ派で、
はい、
いろんなで、その今の現時代になると、例えばプロだけじゃなくて、そうこういう例えば学生さんだったり、
はい、
その思いつきでやってる方とか、そういうのでも、はい、あの簡単にそのいろんな番組が多く溢れてて、はいはい、で僕はそういうの、そのプロの番組はプロの番組、もちろん好きな番組いっぱいあるんですけれど、うん、あの一時期そういうあの要は商売でやってない方の番組をずっとバーッと聞いてたことがありまして、
はい、
でその時にあのそれと同時に僕ツイッターを多分は本格的に始めた頃とポッドキャストを始めた頃がだいたい一緒だったんですけど、
はい、
でその時に、
はい、
たまたまあのヤナスターさんのツイッターにフォローされたんですよ。その、
はい、
その何がフォローされた原因はちょっと僕はわからないんですけど、
はい、
あのフォローされて、
はい、
でそのあれ このフォローなん、僕一応フォローされた方はどういう方なんだろうってことをチェックさせていただくんですけれど、うんうんうん、でなんかウェブラジオやってますみたいな感じだったので、はい、で そこにあのいわゆるページもあって飛べるようになってたので、
はいはい、
で聞いてみたら、はい、あのなんか投稿コーナーもあるということで、
はい、
でその時になんとなく、
はい、
最初に何送ったか僕覚えてないんですけれど、
はい、
なんとなく送ったのが最用していただいて、
はい、
でそうなるとやっぱり僕今までラジオにあの出してたことは結構あるんですけれど、
はい、
あの基本的にそのどの番組が、まあ、嫌いになるのとは違いますけど、好きになるのってそうやっぱ採用される番組って、
ね、ありますよね、はい、読んでもらうって、
はい、
でうん、すごくあのいわゆる会話のキャッチボールみたいな感じになるので、うん、
はいはいはい、
それであのじゃあ次も送ってみよう、次も送ってみようっていう感じで、
はい、
あのずっと、はい、何年も続
く、そうですね、本当に何年もですね、
何年もですね、
うん、だってお星様になりましたがあのルビー紹介で始めた頃から、は
いはい、そうですね、
お便りいただいてましたからね、
はい、多分でもなこと言っても最初に多分採用していただいたのって 14、5 回くらいだと思う、うん、そのぐらい、
14、5回ってでも今96回
だそっからね、でも言ってみたらもう、うん、まあ言ってみたらまあ離れていく人の方が多いわけで、1回聞いても離れていく人の方が多いわけで、ずっとねこうやって関わってくださってるのがすごい嬉しい、
本当にありがたいです。
もしかしたら僕もその例えばはそのお便りを出したりしてなかったとしたら、はいはい、そのもしかしたらそのまんまその色も その他の中に、
う
ん、だったのかもしれない、まあ、そういうのもやっぱ巡り合わせだと、
はい、思い、本当にありがたい、すごいテンション上がったの覚えてますもん
ね、ね、
県外の人やでしかもみたいな感じで
確かにね、
そう、すごい嬉しかった、ありがとうございます、
ね、こちらこそ
これからもぜひよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします
うん、本当にね、でもいろいろお話をちょっと聞いてきたんですけど、あのお星様になりました、まあ、聞いてくださってるってご存知だと思いますが、はい、輝きをテーマにやってるじゃないですか、はい、あのせっかくの機会なんで、はい、ぜひうずら谷さんにもこの輝きとは何かみたいなのも、
うずら谷さんにとっての輝き、
そう、うずら谷さんにとってのっていうのもちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、
輝き、あ、そうですね、まあ今いらっしゃる方、例えば学生さんもいれば社会人の方もいらっしゃれば、はいはい、まあ、その結婚されて出産されてる方も、うん、まあ、立場は全然違うと思うんですけれど、うん、あのだその時いる立場でやっぱり頑張れる人だと思うんですよね。だからその、
うん、
例えば 何になれるか何になれないかっていうのはもちろんその方が持ってる能力だったりもありますし、その時の巡り合わせとか運ももちろんありますので、だから例えば、まあね、世間的にステータスだって言われるような職業が、うん、もちろん慣れた方は素晴らしいんですけど、うん、別に慣れたことが輝きではなくて、そのなった場所で出たと、だその慣れなかった方が例えばその別の場所でやることもが輝きだと思うので、僕はそうですね、自分の場所で自分の場所で頑張れる人、
う
ん、
だそれはあのはい、だからもう学生とかそういうことは何も、うんうんうん、社会人とか何も関係なく、
その場その場こう置かれた状況でどれだけ、うん、まあ、自分の力を出せるかというか、そう頑張れるかみたいな、うん、
だから、はい、育児を頑張ってる患者さんは輝いてるってことですよ。
頑張ってればの話ですよねそれ。
頑張ってないの。
ゆるくやってます。永井さんは輝けてますか。じゃあ
どうでしょうね、
そういうので言うと。
いやでもね、今、うん、ここ数週間輝いてますよ。
数週間どうしたんですか。
数週間ちょっと頑張ってるから。
何を。
いろいろと。
それ言わないんですか。
え、いや、それはそういうのはやっぱそのなんていうの、うまく、俺はほらうまくいってからじゃないと言えないからさ。
何かが、うん、それもじゃあ次回以降ですか。
次回以降
なんでそんな自信なさげなの今まさにその自信満々に頑張ってるみたいな言ったくせして、
あんま言ってもなんか言うことじゃないや、俺頑張ってるそんな恥ずかしいわ。
いいじゃないですか、堂々と頑張ってるって言ったら、頑張ってるんだったら、うん、だったら
ちょっと頑張ってる
長井さんツンデレやからね。
そうだね、素直じゃない天の尺だから
でも本当にね、うん、あのわざわざこうやってスタジオまで来ていただいてね、うん、
本当ですよ、
本当にいつも聞いていただいて、津田谷さんありがとうございます、うん、
いえ、こちらこそ、
ね、これからもぜひよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます、まあ、今日はこのコーナーはこのあたりにして、うん、次のコーナーも津田谷さんにいていただこうと思いますので、はいはい、引き続きよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます、以上お星様通信2のコーナーでした。それではここで一曲お聴きいただきましょう。今日は音楽クラブ01のナンバーをお届けします。言いたいのハートシ
バスでにもらったプレゼント、キャラメルの したいから、寂しい夜は二人手をつなぎたいから、憂鬱な朝は二人でご飯を食べたいから、思い出した過去は二人がいいから、繰り返す日々に夢を重ねて胸いっぱいにラブソングを歌いたいな。君が好きだって、君も好きだって、私も好きだって言えないよ Hessy。 君が好きだって、君も好きだって、私も好きだって。
あ、今入りましたね、先生の恋愛二次方程式。
ザクッと入りましたね、なんか
絶対音入ってないなと思ったんですよ。
マイクがね、マイクのオンオフついてないのに思いっきり気を出されましたから ね、 もう
だから聞いてる人にはちょっと申し訳ないんですけども、最初のはものすごく気合入ってました。
コーナータイトルね、
コーナータイトルすごい美声でしたからね、また
残念でした、
残念です。またの機会で、
はいはい、
というわけで、なんか前回ね、はい、新婚旅行の話をまた続くっていう話で締めたらしいんです。
そうそう、
僕が
そう、次やるわ俺みたいな
全然覚えてないんですけども、
なんかやる気満々やったから、すごい言いたいことがあるのかと思ったんですけど、
まあ、特にはないんですけど、なんか話しましたっけ前回、皆さん覚えてます？前回までのあらすじ。
前回まで、
まあまあ先生が結婚して、
結婚しておめでとうみたいな、
は
い
は
い
は
い、
結婚式をやりましたと、はいはいはい、どんな感じでしたと、はいはいはい、続きは新婚旅行の話次するわみたいな。
そうそう、じゃあ何も話してない状態なんですね。
そうです、新婚旅行編です今回。
わかりました、
前回は結婚式編です。は
い、なるほどね、はい、あ、じゃあかいつまんでいろいろお話していきたいと思います。
はい、
まずですね、はい、目的地というか、
ほうほう、
まあなんですか、1週間休みを取りまして、
ほうほう、
で、まあ、どこへ行きたいかっていうのをピックアップしていったわけですよ。
はい、
それを何ですかね、移動手段でつないで1週間の旅行に組み上げるみたいな。
あ、そうそうそう、
ですね、
行きたいところはじゃあバラバラな感じ。
そうそうなんです、そうなんです、だから基本的に移動ばっかりの旅でしたね
大変ですね、
大変や。なるほど、でどこ行ったんですか。
まずですね、仙台が出発なんですよ。
はい、ほう、はい、いきなり飛びますね。
そうなんです、でね、まあ、お互い飛行機もあんまり乗らない人間ですから、
はい、
まあ、飛行機の予約をして、
はい、
でそれで向こうに朝7時半に着くようにルートを組み込んだら、
はい、
出発が夜中の12時になりまして
早じゃなかった、遅かったですね一周回って夜中スタート。
夜中の12時でも飛行機飛んでるんですか。
いや、それ違うんですよ、この高松からです、飛行機がなくて、
はいはい、
伊丹空港から飛ぶんですよ朝。だから伊丹に
行く、あ、じゃあまず大阪まで行ってからですね。
そう、そうなんです、伊丹に行くために、
はい、
まあね、車も持っていくのもね、帰り大義ですから、
そうです、
ね、船で行こうと思うと夜中の12時にここ出発してなるんです。
うわー、ハードですね、いきなり最初から、ね、
でもすごくテンション上がってるんですよ。
あ、
まあ、船の中でまあ4時間はありますけど神戸まで、
はいはい、
まあ、寝れるし、
はい、
そこから起きてバス乗って伊丹空港行って飛行機ビューンと、
あー、
でみんながいつもの朝おはようございますっていう時間にはいつの間にか仙台に着いてるという、
朝ごはん仙台で食べれるという。
そうなんですよ、この完璧なバッチグーな流れだったんですけどね、
はいはい、
まあ、まず夜の12時に出発しまして、
はい、
まあ、高松の、ジャンボフェリーの、ね、
はいはいはい、
あ、これ着いたわけですよ、
はい、
もうまず驚愕したのがですね、あのジャンボフェリーがですよ、乗り場からはみ出るぐらい人が並んでるんですよ
その時間帯に、
はい、夜中の1時ですよ出発が。
普段ないですね、
びっくりしました。うん、何かと思いましたよ、一瞬船でライブでもあるのかと思いました、はい、
そんな時間
に乗る船間違えたかと思いました
はい、はい、何だったんですか。
これがですね、
はい、
しかもまた若い人だらけなんですよ。
お、
中にはなんか頭の悪そうな裸足のまんまで歩いてる人もいて、
へ、
なんかなと思いまして、
はい、
で、なんですかね、こう会話に耳を立てて並んでて、なんか良かったよねみたいな話をしてるんですよ、
うんうんうん、
うわーと思って、
はい、
で入ったらですよ、出航の時間ですよ、
はい、
まあ、案の定、
はい、
全てのフロアにお客さんがいて、
はい、
当然椅子なんか座れるわけないですよ、
うんうんうん、
でもう一番上のところですよ、ご座を引けるんですけども、
はい、
ここも全部取られてて、
はい、
もう何にもないですから、はい、もう自動販売機の前に座りましたけど、
そんなに混んでたんですか。
でも本当になんですか、新幹線の乗車率が100何十%とか言いますから、
ありますね。
あ、でも200%ぐらいいってるじゃないですか。本当に座れる量の2倍ぐらい人おったと思いますよ。僕はそこで恨みましたけど、モンスターバッシュの最終日だったんですよ。
なるほど。
県外からね、来る人も多いですから、うん、そうですね、香川の唯一ですかね、
まあ、大きい、あの大きい
夏フェスというかね、はいはい、モンスターバッシュのお客さんが
ここまで来るもんなんやって一瞬思いました、
う
ん、
県外の人は。だってあれ全国から来ますから ね、モンバスって言ったら
もうやめてください、考
えない。そうですよ、そうです。
これはここまでとなんかちょっと個人的でいいんですけど、それはちょっとやめておきますけど、はい、あのね、皆さん公共交通機関を守って船は使わないよ。
いや、船も一応公共交通機関ですから。
ちょっとね、一般のお客さんすっごいかわいそうでした。僕らと同じで、まあ、旅行に出かけてるような老夫婦がいたんですよ。はいはい、老夫婦もトイレの角の隅っこでお二人で座ってて、
それはちょっとかわいそう
ですね。すごくなんかかわいそうやなって僕らも思ってたんですよ。せっかくの、まあでも夜中の1時ですから、まあそこに乗ってるのも不思議なんですけど、まあ旅行行かれるのになんかかわいそうやなって思ってたんですけど、もう30分後にはもう何ですか、僕の態度は急変ですよ。
なんで急変したの。
そこに夫妻のおじさんがですね、まあ、寝始めたんですけども、はい、まあうるさいいびきをかくわ。さっきはかわいそうだなと思ってたんですけど、はい、どっか行ってくれんかなと思いました。
でもスタートから波乱万丈。
そうですよ、だから4時間の船寝れなかったですからね、朝から。
うわー、辛いですね。
きついですね。でそこから
三宮へ着いて、はいはい、まあ、そこからバスで伊丹空港まで行って、うん、飛行機乗ったんですけど、皆さん飛行機乗ったことあります？飛行機。
まあ、
う
ん、あるんですか。はい、いや僕人生2回目だったんですけど、
はいはいはい、
怖いですね。もう
それね、やっぱ慣れないものに乗るとね、怖いです、ね。
もう心臓バクバクですよ。
そうなんですか。
こうなんですか、滑走路悠然と動いてるとか別にいいんですけど、はいはい、さあ飛ぶぞっていう瞬間があるじゃないですか。急にグーンと、
すごい頑張るところですね。
ちょっと一瞬機長大丈夫なんかなと思いましたけど。
大丈夫です、
でそこから雲に突っ込んだ時ってなんか揺れるじゃないですか。あ、怖いですよね。
あ、僕はあの飛行機は必ず、はい、あのだいたいこうは、要するに端端真ん中です、はいはいはい、分かりますけど、はいはい、僕は絶対真ん中にするんですね。
ほんまですか。
で特にしかも前か後ろにするんですよ。真ん中は絶対
はダメなんで。
あれなぜかと言いますと、はい、あのまあ、少数派だと思うんですけど、いわゆる羽が見える位置だと、で羽を見ると、はい、あの羽ってプラスチックでできてるんじゃないかっていうような、こんな揺れが
な
んかバーって揺れてるんですよ。
飛んでる時とかに、はい、
でそれってそれでまっすぐ飛んでるんで大丈夫だと思うんですけれど、僕最初に見た時は死ぬと、もうこれはこのまんま羽が折れて
羽もげるみたいな、
死ぬって思って、もうその1時間2時間い、ま、もうずっと前も見えなかったんですね。ですからもう僕はもうそれ以来もう見ない。
なるほど、
見えない位置に座るってことなんですね。なるほどね。
気づいたら飛んでて、気づいたら降りてるっていう風に。あ、だ僕は未だにやっぱ飛行機はあの科学で飛んでるとかあんま信用してないんですよ。
だ何か
いやなんか根性とか多分そういうことだと思うので、あのどうしても、
確かにね、そうだ、あんな重たいものが飛ぶなんてってみんな怖い人は言いますよね。言うね、
あんな鉄の塊飛ぶわけがねえ。
ねえ、
飛んでませんよあれ実際。糸がなんか釣ってますよ。
釣ってます。
本当ですよ、僕実際その羽の見えるところに座ってたんですよ。実際に震えてました。プルプルプルプルプル。
確かに
大丈夫なんて思いますよ、ほんまに。
でそれで仙台まで行ったわけですね。
そうですね、着きましたよ、
朝ですよ、
はい、そこからレンタカーで、はいはい、あのずっと海岸線を沿って、ほうほうほう、あの石巻港っていうところ、
おー石巻ね、はい、
でそこで船に乗り換えまして、
また
船、はい、田代島っていうところの島へ、まあ、そこが目的地なんですよ最初のチェックポイントの田代島。途中松島通ったんですけど、まあ、車の窓から見ただけで、あ、松島と
あの有名な観光地を、
そうなんです、有名な観光地を飛ばしてまでも行きたかった田代島というところなんですよ。
何ですかそれは。
猫の島なんですけど、
猫の
尻尾、ニャンコ共和国を、共和制を敷いてる
ニャンコがですか、
はい、
何それ
っていう、まあ、あのインターネットとかね、そういうネット環境がある方は調べていただいたら分かるんですけど、
はい、
まあ、猫がとにかく多い島であると。
へ
え、ね、うちの嫁さん猫好きなんで、
うん、
ニャンコ共和国へ行く。
ああ猫と戯れたいと、はい、本当に猫だらけだったんですか。
まあ、あの島に着きまして、
はい、
あえて2つ港があるんですけど、
はい、
まあ、あの人気のない方の港から降りたんですよ。そこから山を歩いて行って、
はい、
まあ、人気のある方へ行こうと思って行ったんですけど、その途中に1匹猫がいました。
1、うん、匹、
1匹。
他は、
他はそのもう1個の港に着いた時に、
はい、
もう1匹いました。
今2匹。
2匹
で
ちょっと海岸線を歩いてたら、
はい、
多分漁師さんが取っただろう魚を丸々食べてる猫を1匹見ました、
はいはい、お3匹目、うん、
持って以上いなかったです。
これどこにでもいますよ多分島に行ったら
高松でもいますよ3匹ぐらい。
本当にそう思った。もう猫が島ってぐらいから、
はい、
10メートル歩くたんびにとか、はい、歩くと後ろから猫がニャーニャー言いながらついてくる、すごいファンタジーな光景を
想像しますよね。
想像してたんですよ。
魚とか出そうものならどこか
しらってきてもなんか体に巻きつくみたいなアニメみたいな絵を想像してたんですけどね、
はいはい、こうそうでもなかった、
ね、かくれんぼですね本当に。どこにいるかなっていうのを探していかないとこっちが。
あそっか、猫ってなんか警戒心強そう
です
ね。
まあまあまあ、
でもねその島の猫は全然警戒心ないんですよ。
えそうなんですか。
走っていかない限り歩いていけば、はい、その場にいてくれるんですよ。私触ると逃げるんですけど。
もう慣れてるんですかね。
でしょうね、多分餌をもらってるんで。だからさすがに僕も困って、勇気を出して漁師さんに声をかけたんですよ、はい、この香川県民として。
ほうほう、
じゃあすいませんと、
はい、
で猫どこおるんですかって言ったら、まず聞き返されました。何はぁみたいな。まず言葉が通じないんですよ。
え
普通にこっちは喋ってるんですけど、
はい、
何を読んだみたいな感じで、
うんうんうん、
でもうちょっと噛み砕いて標準語で猫はどこですかみたいなジェスチャーもつけながらね。
なんで外国
人ってるの。いや本当ですよこれ。東北の人って違いますよ全然。
あ言葉が
で向こうも分かったような感じで喋ってくれるんですけど、向こうは何にも標準語に直してくれないわけですよ。
あ東北の方言で
っちゃらべっちゃらこっちゃらみたいなことを言うんですけども、
はい、
まあ、指差した方向だけを目印に歩いてたんですけど言ったことは何一つ覚えず、
うん、
まあ、言ったらあの民家の裏とかにおるよっていう風な大事な情報を言ったら本当にたくさんいましたけど、
うん、
まあ、でもどっかの空き地でもいそうやなってぐらいでした、
うん、あ探さないとっていう
感じ。そうなんですよ。
なるほどね。
でもっと観光客いると思いきゃいなかったんですよ。ただ驚くべきことは多分島にいた人に会った数よりも猫に会った数の方が多かったです。
じゃあやっぱり合ってるんじゃない、
まあ、ある意味合ってるのかなと思いますけど、
分母がもう本当に少ないっていう。
少ないと思います。島の人も多分両手で数えれるんじゃないですか。
なんか香川県にもあるんでしょ島、あの
猫が多いところ。
そう、人よりも猫が圧倒的に多い島、
ね、
そっち行けばよかった
そんなこと言ったらなんかあれですけど。なるほど、それが第一チェックポイント、
はい、というわけでね、もうここは、はい、このコーナーこのコーナー続くことでしばらくあのハガキが来るまで引っ張ろうかなと思って。
まずチェックポイントはいくつあるか教えてください。
あ、そう、だから1週間、まあ、正確に5日間旅行でしたから、
はい、
まあ、これが1日目の終わりやと思ってください、
はい、1日目の山場。じゃあそれで終わりでいいんですか1日目。
まあ、言うたら気仙沼まで行ったんですけどね、その車でまた、
はい、
で気仙沼で、
はい、
まあ、その復興村、屋台復興村っていうのがありますので、そこでハーモニカを食べたんですよ。
ハーモニカ、
ハーモニカを、
楽器の
バカだなっていうこのネタどこ行ってもその、ね、楽器食べたって言われますけど、
はい、
違うんですよ。
どういう、
あのカジキの背びれの部分
を、はい、
ハーモニカっていうんです
よ。
初耳、
ね、美味しかったです。脂が乗ってて、
も
うお肉です、ほんまに。
あ、そうなんですか。
なんかちょっと軽いお肉ですよ。
おー、すごいですね、ハーモニカ。
はい、ハーモニカっていうので、
これ全5回ですか、これから。
全5回です、
今回第1回、はい、
なかなかですよ、なかなか引っ張りますよ、ね、これはね。
ほらほらほらね、この間に皆さんこの、ね、コーナー
そのお便りのための時間稼ぎみたいなのやめてください先生
ないからね、基本的にこのコーナー。
いやでもね、恋愛コーナーの話になると、うん、確かにないよね、お便りね、
まあね、
うん、来ない
んな年齢も上がってきてるから恋愛なんてそんな可愛らしげな話する人もいないわけですよ、多分聞いてる人が。
この間でも中学生の
聞いてた
くれたじゃない、聞いてたって何ですか、全然解決したでしょ。
せや、ね、でもねインターネット上ですから、はい、本当に中学生かどうか分かんないですよ。
ね、それをねラジオやってる人言ったらダメだよ。それは言ったらダメだと思う、
今度から皆さん顔写真付きでお願いします。
ひどいな、そういうこと言ってるから先生のこんなお便り来ないですよ。
確かに顔写真いらないです。全部中学生で送ってください。
いやだからダメです、そういうことを言っては、はい。
本当僕プロ野球の話がしたかったんですよ、前半にされてたやつね。
あー、うずらたにさん、
はい、広島のね、はい、強い時代があったんですよ、
は
い、
先生もその辺はご存
知。僕小さい頃はね広島結構強かったんですよ。5月までは広島が最強っていう時期があったんですよ、
うん、うんうんうん、はい、それがそう5月までは最強っていうのはもうすでに最強ではない気がするんです
けど、でもそんなんやったら阪神だってありましたよ、阪神と一緒じゃないんですよ。9月、あの90年代後半は
毎年前半は強いんですよ、
ね、オールスターあるまでは強いみたいな。
広島カープのカープっていうのは英語、要は日本語で
鯉ですね、はいはい、
だから鯉のぼりの季節まで強いっていう、いやゴールデン、だいたいゴールデンウィーク明け前後ぐらいまでは強いっていう、まあそれはだからある意味揶揄っちゃ揶揄なんですけど、
で、
ね、
で強いんですよ本当に。
だから本当にそこまでは割と周囲にいたりすることもあった、
あったけれど、
うん、いいんでしょ、9月ぐらいになると、
はい、
何プロ野球なんて日本にあるのっていう、もうそういう態度を見せるか、あの来年今年はドラフトは誰だろうね。
もうそこに飛ぶわけです。
はい、
そう、広島はいい選手がたくさんいるんですよ。僕ちっちゃい頃、うん、笹岡選手がものすごい好きだったんですよ。
でも私たちがちっちゃい時って広島って結構こうスター選手多くなかった
です
か。江藤さん、
はい、江藤いましたね。
前田とか、
まあ、はい、未だに現役ですね。
そうそう、
天才だったでしょ、前田さんは。
あの辺りがこう黄金じゃないですか、黄金期みたいな。
小林寛永とか僕大好きだったんですよ、ずっとちっちゃい頃小林寛永の投げ方真似しててクイクイってあげて、
は
い、もうあれを子供の憧れですよ、広島のピッチャー陣っていうのは。
でも5月まで、
5月までなんです、なぜか。
なるほど、まあ、でも今年はいいでしょ、まあ、かもしれない、ね、
クライマックス、
はい、
来てるんです
かね。いけ、まあいけるかもってか、どっちかって言っていけないかもしれないっていうって言った方がいいぐらいもう、
うん、ほぼ大丈夫。
まあね、
残りだいたい10試合ぐらいなんですけれど、
う
ん、だから、
う
ん、で相手は中日なんですね、うん、その抜かれるかもしれない相手は、うん、中日が8勝2敗で残り1って8割勝ったら広島は2勝8敗ぐらいで行かないと負けないんです。
あ、
だから要は、
はあはあ、
まあ、もう
ほぼ
だから広島が負けまくって中日が勝ちまくればもしかしたらそれはあり得るんですけれど、もうあのさすがに そこまで中日も勝たないだろうし広島もそこまで負けないだろうと。いやでもまあもちろん
まだね勝負
で決まったわけではないの であんまり大きい声をあんまり大きいことは言わない
ね。何があるかわからない
けどね。保険かけるみたいな感じなんですか。
わかんないです。広島は、ね、
保険かけるみたいな。
いや僕本当にもし今年行けなかったら、
はい、
うん、わかんないですね。本当にアカウント凍結とか本当に、ね、失ないように。
やばい。お星様にもちょっとお便り来なくなるかもしれないから、ちょっとそこはね応援していきましょう、お星様でもね。
はい、というわけでこのコーナーでは皆さんの広島のこういう選手が好きだよとかこういう選手良かったなっていう思い出のお便りも募集しますんで、
毎回そうやって増やしてい
くんですよ、お便り。幅が好きですとか、
そうそうそう、で大野さんやっぱ良かったなっていうのはね、
はい、
っていう感じでお願いしておりますんで、はい、ぜひぜひお送りください。
はい、待ってます。
以上、星様広島を応援してないです
よね。まあ、
いいんでしょ。星様は広島カープ等を応援しています。
はい、まあそんな感じで
以上、先生の恋愛二次方程式のコーナーでした。
送りしてきました、川井ネギサーコのお星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。各コーナーへのお便り、ふとおた、番組へのご意見ご感想など何でも構いません。どしどしお送りください。宛先はすべて同じです。お便りyanastar.com まで。ホームページのメールフォームからも送れますので、そちらもご利用ください。そしてツイッターやってらっしゃる方はyanastar.jp をつけてつぶやいてください。番組の中で紹介させていただきます。
はい、
はい、お星様になりました第96回お届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。今回はですね、埼玉から、ゲストにうずら谷さんをお迎えしてスペシャルバージョンでお届けしました。皆さんいかがだったでしょうか、ね、楽しいですね、あのお星様のメンバーは楽しいと思うんですけど、
まあそうです、何今日話したって広島カープの話ばかりね、こう埼玉から来ました浦和レッズの話でも大宮アルディジャの話でもなく広島カープの話、
カープの話しましたね。本当にでもすごく楽しかったです。うずら谷さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、これからね、まあ、旅行香川、
香川県、
はい、楽しんでください。
はい、
はい、気をつけてまた帰りいただけたらと思いますので、
ありがとうございます。
いい旅行にしてください。
はい、
はい、ありがとうございます。先生いかがでしたか。
何ですか、ね、僕のコーナーまだまだ続きますよ。皆さんの愛ある限り、
あんなにぐじゃぐじゃでも続けていく意思は一応ありますか。
まあ続けていくネタはたくさんあるよっていうことなんですけども
まあね、あのどこからでも持ってこれますから、
ね、そうですね、
恋愛のコーナーになるのはいつなんだろうかと思いますけど、
うどんの話でもいいんで何かしら僕に送ってくださいよ皆さん。
あのね、先生が本当に寂しい思いをしていますので、リスナーの皆さんぜひお便りを送りください。
おかしいですね、
はい、
先生なんかすごい人気があるイメージ、
は
い、
そうなんよ。
あの僕のね、でも知り合いの子も、うん、あのお星さんが聞いてくれてる子がいるんですけど、はい、先生が一番好きだから先生が出てる会話必ずチェックしてる。
嘘や、絶対
あのね、お星さんが聞いてくださってる方、先生ファンの割合多分すごい大きい、
うん、安定して面白い
や。
そう、
数ヶ月に一遍しか出ない時があるのに、
あのね、そのレアキャラ感っていうのも多分あるんでしょうね先生の
特に別にね、リスナーを褒めるようなことは一回も言ったことないですよ。
そういうのがなんか心地いい、
そう、
リスナーさんが
多いばっかりですよ
本当になんかね、ファンのことはすごい聞くんですけど、ね、うん、頼りがなかなか、
ね、ね、
きっとシャイなんでしょうねみんな先生のファンはね
いや、そこは
送ってほしいな、
サイレントリスナーが多い
ですね。そうそうそう、ぜひね、お便りお待ちしております。もちろんあの他のコーナーでも構いませんので、
はいはい、
皆さんお気軽にメールなどなど送ってください。ツイッターとかね、フェイスブックもちなみにあるんでね、ホッサマのページ、
はいはい、ね、
ぜひ見てみてください。待ってます。はい、ということで、今回はこのあたりで、
はいはい、
また次回ね、まだまだ今月あるかな、今月もでも後半ですね、来月になるかもしれません ね、 ね、はい、ぜひまた次回もよろしければお付き合いください。今回はこのあたりでお別れにしましょう。うずら谷さん、本当に今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、カーリーさん、このお星様になりました、また次回お付き合いください。第96回、ここまでのお相手は川井ねぎと
長井と
先生と、
はい、
あ、うずら谷でした。
はい、バイバイ。
バイバイ。
今日の裏方、今日は、
はいはい、
先生とアシャミンが今日の最後のコーナーで光っていた部分を話してください。アシャミン、マイク大丈夫かな、大丈夫ですか。じゃあ、よーい、スタート。
最後のコーナーやったら僕のコーナーってことですよね、アシャミンさん。
ん
聞いてなかった
聞こえなかった。
もう一回お願いします。
これ一番最後のコーナーってことは、はい、僕のコーナーでよろしいんですかね。
はい、大丈夫だと思いますよ。
いや、僕コーナーにおったんで、アシャミンさんからちょっとどこ抱えてたかちょっとお聞きしたいんですけども。
いや、もういつもながら先生の喋りは輝いておりましたよ。
絶対嘘だどこよ、もうちょっと細かく言ってくださいよ。
いやいやいやいや、先生はね、いつもね、ファンが多いし、やっぱりね、面白いので、安定して面白いって言われてたじゃないですか。
絶対聞いてなかったでしょ
聞いてたよ、ちゃんと。
いや、僕が推してた広島の選手、誰って言ってました、
ね、いや、ごめんなさい、あの人の名前はよく覚えられないんですけど
覚えてなかったですか。あ、わかりました。
はい、
なるほど。
はい、じゃあもうぼちぼち時間ですので、僕が抱えてたのがやっぱ多分
広島の、はい、いやいや先生もっと喋ってくださいよ、ね、先生もっと喋ってくださいよ、
バイバイ。